こんにちは。ご紹介いただきました八木と申します。たくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。今日は発達障害のお話をということで、学童期から青年期の課題と対応についてということでタイトルはいただいたんですけれども、常々私も医療現場から見てお話をということだったんですけれど、会場にもたくさん実は自分の患者さんを通して、お世話になっていらっしゃる、なっている先生方がいらっしゃってるんですけど、常々感じていることは、例えば、スポーツ の試合をやろうというときに、戦術だけ最初にどんなにこういう作戦で勝ちましょうってやっても、そのスポーツの基礎とか、基礎技術がない中で、どんなに戦術、どうやれば勝てるって話を最初にしても、結局は、ものにならないっていうことを皆さんも実感すること多いと思いますけど、どんな物事でもそうだなっていうふうに、感じておりまして、なので、非常に今日はつまらない、基礎的なお話が、実は中心なんですけれども、実はそこに、一人一人のお子さんの支援を考えるときの一番大切なことが、実は詰まっているなって常々感じるので、どうしても基礎的なお話になりますけれども、お付き合いいただければなというふうに思います。で、ご紹介いただいた、資料にないものもちょっとあるんですけれども、ご紹介いただいた、私の、現在の主な臨床の場っていうのは、一つは、大学附属病院で、隠れ外来をやっています。あまり名前は出してないんですが、こちらで成人の方を、特に、いわゆる、昔は、10年前は小学生とか中学生だったけれど、今もう成人になっちゃったっていう方々もたくさんいらっしゃるので、そういった方を大学の方で見て、それから、矢幅の方の岩手子どもケアセンターの方では、お子さんを見させていただいているっていうふうな形で認証しているものです。どうぞよろしくお願いします。で、今日お話しさせていただくのは、一つはやっぱり発達障害。特にやっぱり自閉症を、一番やっぱり複雑で多様な発達障害で、しかも皆さんが予想しているより多分たくさん、その生きかの人も含めれば、生き地下の人も含めればたくさんいるなということで、自閉症が中心になるかと思うんですけど、発達障害についてのお話と、それから介入支援における医療的立場の特徴ということで、押さえて、そしてアセスメントについてと、それから併存症ですね。これがやっぱり青年期の一番の問題になってくると思いますので、併存症と、あとは少し頑張りどころっていうところでお話しさせていただければと思います。2時間なので、ただスライドが120枚ぐらいになっちゃったので、どこまでいけるかなというところでやらせていただきます。まず発達障害、神経発達症っていう言い方を最近するようにもなってきたので、皆さんも聞いたことあるかと思うんですけど、今日のお話の中で神経発達症って言った場合には、その発達障害のことだなというふうに思ってください。何も新しいものが出てきたわけではありません。この神経発達症あるいは神経発達障害群というものは、DSM-5 という精神疾患の診断統計の前にアメリカのですね、この第5版というのが2013年に出て以来、神経発達症という言い方を、するようになってきました。で、この神経発達症、つまり発達障害は、情動、学習能力、自己コントロール、記憶といった様々な知的活動に影響する脳機能の障害だっていうことをはっきりと言ってるわけですね。で、神経が発達阻害っていう共通の原因を持つ連続的な障害であるという考え方に基づいています。要するにどういうことかというとですね、日本の法律だと例えば発達障害者支援法だと発達障害で知的障害を含んでいませんよね。福祉の領域でお仕事をされている方は、知的障害を領域手帳でとかっていうふうに、あると思うんですけど、この神経発達症って言ったときには、この DSM-5 という診断基準で考えたときには、知的障害も発達障害として、要するに一連の脳機能の障害なんだっていうふうに考えるっていうふうになったんですね。そういうふうに考えましょうということです。だから知的能力障害、知的障害と、コミュニケーション障害と、自閉スペクトラム症と、それから注意欠如多動症、ADHD ですね、これと、それから限局性学習症、これ学習障害のことです。学習障害と、運動障害とチックとかですね、発達性協調運動障害とか、そういったものすべてを神経発達症って言いましょうというふうにしたわけです。だから、代表的な皆さんがよく耳にする発達障害や知的障害を概観するとこんなふうに なりますね、それぞれがオーバーラップしていい。昔はですね、自閉症なのか ADHD なのかみたいな、こう併存しないっていうふうに言われていたんですけど、今は実は併存例がすごく多い、思っている以上に多い。皆さんもお感じだと思うんですけど、そういうことが分かってきたので、こんなふうに整理しましょうというふうになっています。でこの、中で非常に大事なポイントは、知的障害と学習障害は重ならないということですね。他は全部それぞれ重なり合うんですけれども、学習障害というのは後からちょっと説明もしますけれども、知的な遅れがないのにある特定の領域で学習に関する不便さがあるということさ。そしていずれの発達障害もこの協調運動障害、何々しながら何々するといった協調運動がなかなかうまくいかないということが共通してあることが多いなというふうに考えられています。でもちろん皆さんも特にご存知だと思うんですけれども、親の育て方が原因で発達障害になるわけではない。これはとても大事なことですね。親子の情緒関係にあるのではなくて、子どもの神経発達のあり方、さらにはその発達を方向づける遺伝学的な性質にあるのだということで、 DSM-5 でもおおむねこの考え方が採用されています。だから、昔ですね、1950年代に言われた冷蔵庫マザーの、つまり冷たいお母さんに育てられると自閉症になるみたいなことはもうないんだよっていうことなのですが、でも逆にですね、この生物学的な要因、元々の要因なんだっていうふうにあまりにも言う、あまり育て方じゃないって言ってしまうと、育て方を放棄してしまうっていう極端な例も出てきているので、元々の持ち物は育て方の問題じゃないけれども、素因と環境因というのが合わせ技で、発達障害というものが形作られるんだというふうに皆さんご理解いただくといいかなと思います。もともとは育て方のせいで発達障害になるわけじゃないけど、育て方でだいぶその子の発達の方向は変わっちゃうというところは本当にこう肝に銘じておくべきだなと思います。もともとはこう統合失調症の児童期発症型なんじゃないかって言われたところから、例えば自閉症はですね、それに始まっているわけですね。だから語源病、お母さんのせいである病気だなんていうふうに言われた時代もあったわけですけれども、だんだん研究が進んで、今はそんなふうに言う人がいなくて、環境因と素因の合わせ技であると独立した歯科概念として考えられています。でこれは厚労省のホームページから持ってきたものなんですけれども、厚労省のホームページにはっきりとこういうふうに書かれているんです。発達障害は生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症状が現れて通常の育児がうまくいかないことが、成長するにつれ自分自身の持つ不得な部分に気づき生きにくさを感じることがあるかもしれません。ですが発達障害は先天的なハンディキャップではなく、一生発達しないものでもありません。発達の仕方が通常の子どもと異なっていますが、支援のあり方によってそれがハンディキャップとなるのかどうかが決まると言えますように、はっきりと厚労省も書いています。この後半の部分がすごく大事なんですよね。発達の仕方が通常の子どもと異なっているけれども、支援の仕方でそれはいかようにでも発達の方向、成長の方向が決まるんだというふうに。だから逆に言うと、発達特性が強い発達特性があっても、その子に合った環境で生きていればそれは障害じゃないっていうところを本当に、周りの人間がきちんと知っておく必要があるわけです。なので発達障害は治すものではなくて対応するものであるということですね。これはもう皆さん常識になっていると思いますけれども、人は家庭環境や教育環境など様々な外的要因に影響を受けながら一生を通して発達していく存在で、発達障害の人も同様であると。つまり発達障害の人にも成長とともに改善されていく課題が多くある。これは特に関わっていらっしゃる先生は実感されていると思いますけれども、で仮にですね、幼い頃には配慮が受けられず困難な環境の中で成長してきた発達障害の人も、周囲からの理解と適切なサポートが得られれば、ライフステージのどの時点にあっても改善への道は見つかるというふうに、またこれが厚労省のページにはっきりと書いてあります。このライフステージのどの時点であっても、早ければ早い方がいいには決まっていますけれども、定年期で発達障害と診断されても、そこからまた成長があるということを支援に関わるものは忘れないでいたいと思います。でこれは今説明した中間ですね。それで 一つそのサービスを受ける上で、あるいはその支援をする上で、やっぱりいろんな法律に守られているっていう部分が あるわけですけれども、いわゆるその発達障害っていうのが、この障害者自立支援法のどの区分に入るのかっていうので、本当にややこしくてですね、難しかった。例えば身体障害、あるいは知的障害、精神障害って、この分け方のどこに入るんだろう、自閉症は。ということでですね、なかなかその、知的障害に当てはまれば、確かに、ここの部分の、サービス、療育手帳でのサービスが受けられることどうなんだろうということが長らく言われてたんですけれども、発達障害を理解する上で、この発達障害者支援法という取り組みが始まってからはですね、発達障害をきちんと、見ていこうという流れができました。そしてそれまで制度の単語に置かれて必要な支援を受けにくかった発達障害に新たな定義が生まれて、ここではですね、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、広汎性発達障害というのは自閉症のことですね、学習障害、注意欠陥、多動性障害、いずれもこれ当時の呼称です。その他これに類する脳機能障害であって、その障害が通常低年齢により発現するものだとはっきり定義をして、法律で守っていこうと。で、28年の5月にですね、さらにこの改正、発達障害者支援法が改正されまして、こんな風に、この法律の目指すものはこの大体3点でいこうという風になりました。発達障害のある人が生まれてから年を取るまでそれぞれのライフステージに合った適切な支援を受けられる。つまり、切れ目のない支援をしていきましょう。それから発達障害の子を持つ家族にもきめ細かな支援をしていきましょう。それから国民全体で理解して地域での支援体制を構築しましょうというこの3つの点が今の発達障害者支援法ではっきりと規定されている点なんですね。でちょっと戻りますけれども、なので発達障害者支援法で定義する発達障害はここなんですけれども、先ほど紹介した DSM-5は知的障害まで含んで神経発達症と言いましょうというふうに言っている。こんなふうにこうなんていうかお互いがずれている。この図が一番わかりやすいかなというふうに思います。これ厚労省のひづめ専門官がこの間全国の研修会でくださったものなんですけれども。なので、例えば精神保健福祉手帳で、いわゆる発達障害はカバーされていて、知的障害は療育手帳でカバーされている。で、また統合失調症みたいなものになると、また精神保健福祉手帳とカバーされていてというふうに、こんなふうに法律でカバーされて、そして DSM-5 の診断基準でこんなふうに、疾患群をカバーするんだよということですね。で、この手帳の、ちなみにですけど、手帳の、手帳を取るというところに関しては、発達年齢に見合った判断をする。つまり、定型発達の子ができるかどうかということと比較して、この手帳が必要かどうかということを考えようというふうになっているものです。で、少し、ごくごく簡単に、それぞれの神経発達症を抑えた上で、後半の話をしたいなと思うんですけれども、知的障害。最近はですね、ID、インテレクチャルディサビリティ、ID というふうな言い方をするということが増えました。精神科領域では、未だに MR という言い方も、メンタルリターデーションという言い方をすることもありますが、全般的な知的機能が同年齢の子供と比べて明らかに遅れていて、適応機能の明らかな青年があって18歳未満のもの。この適応機能の明らかな制限というところがとても大事なんだというふうに最近では言われています。だから、割と昔はですね、この知能指数が、例えば、おおむね70以下を低下と判断して、まあ、軽度、中度、重度って言うんだよっていうふうに、まあ、今もこういうふうに便宜上使うことももちろんありますけれども、IQ の問題じゃないんだ。むしろ適応の状態の問題なんだっていうことを DSM-5 ではものすごく強調しています。だから、IQ が、例えば、じゃあ51だから軽度なのかとかですね、例えば、36に入っちゃったから中度なのかとかそういうことではなくて、むしろ皆さんもお感じだと思うんですけど、 IQ ってある一定の決まったテストでの数字でしかないので、参考にはなりますけれども、やっぱりその子の適応能力、社会適応能力、適応機能の部分っていうのをきちんとアセスメントしないと、知的障害の支援っていうのは間違っちゃうなというふうに私も常に思っています。だからますます数字だけでは言われなくなってきてるっていうところを、これからそれから、 自閉スペクトラム症についてはDSM-5 ではですね、この社会性とコミュニケーションの問題を一つにして、社会性とコミュニケーションの問題と、それからイマジネーション障害がある、こだわりやイマジネーション障害があるということが言われているんですけど、やっぱり自閉症に関する上では、このローナ・ウィングさんも亡くなっちゃいましたけども、ローナ・ウィングの言ったこの三つ組の特徴というのは、とても、未だに、やっぱり私はすごくわかりやすいなと思うので、あえてちょっと思ってきました。この社会性の特徴、コミュニケーションの特徴、そして想像力の特徴がある人たちのことなんだということなんですね。で、社会性の障害というのはどういうことかというと、例えば、人よりも物に関心があるとか、ジョイントアテンション、つまり、共同注視ですね。例えばお母さんが何を見てるかなっていうことに興味を持って自分も同じものを見るとかですね。そういうふうに他者の心を読むからこそ、他の人が見てるものを一緒に共同で見るみたいなことの発達は遅れている。これはもう社会性の障害ですね。それから、このこだわり行動も実は社会性の障害だというふうにロナウィングは、一部はそういうふうに考えられるというふうに言ってるわけですね。この変化を嫌う部分なんかですね。それからコミュニケーションの障害、これは一つは言葉の遅れですね。で、高機能の子、IQ が高い子なんかでは言葉そのものは遅れない場合も多いですけれども、やっぱり言葉の使用の偏りですね。独り言が非常に多かったりとか、オウム返し、エコラリアといわれるオウム返しが多かったりとか、それから視点によって違う言葉の使用が非常に苦手ですよね。例えば行くと来るの間違いだとか、今日来る、今日行くみたいな、行く来る、私とあなた、こことそこの使い間違いみたいな、これは非常に多いので、こういうことで気づかれることって多いんですね。だからこれを覚えてていただくと、この子の言葉の使い方ちょっとなっていうふうにこうピンと来ていただくと、もしかしたら自閉的なとこないかしらっていうふうに気づきにつながるので、この辺の行く来るの違いですね。あとエコラリアですね。相手の言ってることをそのまんまです。だからベラベラ喋るんだけれども、その状況に合ってない、本当にエコラリアだってお子さんもいるので要注意ですね。この辺は本当に強いです。それからイマジネーションの障害、想像力の問題ですね。これが例えば振り遊びの出現の何々の振りをするっていう出現、大体2歳ぐらいでもできる。その出現が遅れる。あるいは、ごっこ遊びの出現が遅れる。このごっこ遊びもですね、うちの子ごっこ遊びしてましたよっておっしゃるお母さんがいるんですけど、なりきり遊びとごっこ遊びはまた違う。振り遊びとごっこ遊び違いますよね。だから、ごっこ遊びっていうのはちゃんと役割分担をして、何々になったことにするんだよっていう共通の認識のもとでやるのがごっこ遊びなので、例えば、アンパンマンになりきって遊んでいたので、うちの子はごっこ遊びはできましたっていうのとはちょっと意味が違うっていうところを、知っておく必要があります。それから、見通しが立たないので、不安が強くなって、こだわりが強くなる。これがイマジネーション障害の元のところなわけです。だからよく自閉症っていうと対人関係の障害とこだわりがっていうんだけど、そのこだわりのもとっていうのはこのイマジネーション障害もかなり関わっているということになるわけです。不安、イマジネーションが効かないからこそ不安で自分のやり方にこだわってしまうっていうところはすごく強いわけですね。そしてもう一つはこの感覚特異性の問題ですね。これが最近予想されているよりも非常に多いということが分かってきています。で、次のスライドに感覚プロファイルっていう、感覚をの検査をするときに我々が使っている感覚プロファイルでいうと、この4つに分かれるよっていう、この4つに分かれるよっていうところを少し詳しく載っていますけれども、感覚過敏、自閉症感覚過敏が有名ですけれども、過敏だけが問題ではないんですよね。この低登録っていって、感覚がなかなか気づかない。例えばみんなが寒いって言って、こう長袖着てもいつまでも半袖のお子さん、あるいは夏でも長袖着てるお子さんなんていうのは、もしかしたらこういった低登録の問題があるのかもしれません。それから逆にですね、この過敏なだけではなくて、感覚探求と感覚回避っていう入力を苦にするものと、それからある刺激を求めて、例えばぐるぐる回り続けるものですね。そういったこともあるんですね。だから感覚の特異性があるからこそ、この4つの、受動か鈍感か、受動か過敏か、受動か、能動か過敏か、能動か鈍感かっていうようなことで分けていますけども、こういった4つのタイプがあるっていうことを覚えてらっしゃるといいと思います。感覚過敏はこう、 うるさいところが苦手とか、チクチクするものが切れないとかで有名なので皆さんお分かりだと思うんですけど、 他もあるっていうことですね。感覚がちょっとみんなと違っているっていう見方は、この4つのタイプがあるっていうところを知っておいていただくといいと思います。ちょっと簡単に対応の工夫なんかも書いておきましたけど、ちょっと見ていただくといいかなというふうに思います。で、こういった症状はですね、成長発達とともに症状っていうものは変遷していきます。例えばその感覚過敏は年齢とともに変化することが非常に多いですね。やっぱり慣れさせるのは良くない、無理強いして慣れさせるのは良くないと言っても、なぜか慣れていくんですよね、やっぱりね。なのでこの辺はその一人一人のお子さんの、その感覚特異性の特徴を見ながら、頃合いを見て慣れさせるのか無理させないのかっていう判断は、その年齢その年齢その時その時で変わっていきます。で、特に好きなものと一緒だと乗り越えられるとかっていうことがとても多いので、それを単にわがままだっていうふうに捉えてしまうと、その子にとっては乗り越えるチャンスを潰してしまうので、それは本当に支援者は忘れないでおきたいところなんですね。何かこう、例えば自分の好きな芸能人がやってるっていうことだと、なんかできちゃうとかですね、好きなキャラクターの真似だったらできちゃうとかっていうことが本当にあるので、そういったことを覚えておいてやっぱりといいかなと。この感覚特異性と向き合っていかれるときはそれが大事かなと思います。それからエコロリアは当然成長とともに減ることが多いです。で、ジョイントアテンション、共同注視は遅れるけれども発達します。やっぱこう認知的な迂回路を使って、こういうお母さんがあれを見てるときはあれを関心があるんだなっていうことが分かると見るみたいなことは起こるので、ジョイントアテンションが遅れて発達します。で、言葉が発達すると自閉症特性が強く出てしまうことというのが逆にあります。例えばベラベラベラベラベラベラ喋ってしまうので、いつまでも喋り続けるとかですね、言葉が出ないうちは逆に自閉症特性が目立たない、素直なお子さんなんだな、おとなしいお子さんなんだななんていうふうに思われていたものが、喋り出したら逆に分かるということもあるので要注意です。それから言葉は増えるけれども、同世代とのタイトなコミュニケーションが難しいという特徴もだんだん成長とともに出てきます。それから皮肉不実が分からない、言葉の裏の意味が分からないとかですね、対人交流のあり方は基本的に追いつかないと思ってください。キャッチアップ、いろんな認知能力は あらゆる能力はできることは増えて追いついていくんですけれども、いわゆる対人交流のあり方は基本的には追いつかないんだ、で追いつくことが目的でもないんだっていうことですね。その子の特徴、ものの見方っていうのがずっとあるんで、発達特性は一生続くので、みんなみたいになること、定型発達に近づけることが自閉症療育の目的じゃないっていうことですよね。で、大事なのはこの認知は割と伸びるんですけども、社会的な意味付けとかコミュニケーション能力の伸びはこの認知の発達よりさらにゆっくりなんだっていうことです。もともとデコボコがあるんだけれども、要するに勉強はできるとか、ものは分かるようになるんだけれども、それが社会的な文脈の中でどうなのかっていうことを分かっていくようになるのはさらにゆっくりだっていうことなんですね。でも伸びないわけではないっていうところも要注意なんですね。例えば某有名大学に現役で入るようなお子さんでも、二十歳を過ぎても、例えばいろんな笑い話というか、ほっこりするような話を私も保護者さんからいろいろ聞かされるんですけど、例えば、二十歳過ぎて、お母さんが、遠方で、一人暮らししてる、お子さんがですね、お母さんにいつも電話を起こして、今日ね、私ね、熱があってね、部活休んだんだよ、偉いって電話をくれたんですって。それまで自分でそういうことは決められないっていうことなんですね。もう、本当に某一流大学に入るようなお子さんでも、熱があるときには休まなきゃいけないっていうことを実感できないみたいなことっていうのはいっぱいあるわけです。それをお母さんに二十歳になって電話をして、で、あ、そうだ、よかったね、偉いね、なんてお母さん言ってたら次からもう電話来ない。これ、もう基本的には中学生ぐらいで弟のお子さんできて、小学生でもできますよね。それが二十歳でできるようになるけれども、遅いけれどもできるようになるという例もあるっていうことを忘れないことです。だから、ゆっくりだけど、キャッチアップはしないけれども、ゆっくり成長はするということですね。これはちょっと予備知識的に自閉症とそれからアスペルガーっていうのは同じスペクトラム、このあれですね、切れ目のない同じようなものだと、1943年と1944年にそれぞれ地域の違うところでレオカナーとハンス・アスペルガーがそれぞれこの こういった子どもたちっていうことを発見したんだけど、それは実はあのつながりのあるどうも同じ、範疇で考えられる神経発達症だったんじゃないかというふうに言われたという話ですね。で、先ほどから言っている SDSD っていうこの言い方ですけれども、これはその前の、診断基準の時には広汎性発達障害って言われたり、特定不能の広汎性発達障害、アスペルガー障害って言われたものを全部を含んで SD というようになりましたよという形で、100人に1人から2人ぐらい存在するんじゃないかというふうに、もしかしたらもっと多いかなというふうに最近では言われています。昔は1万人に1人とかね、そういうふうに言われてたんですけれども、すごく多いと。つまりスペクトラムっていうのは多様性を持った連続体であるということですね。それは定型発達に対しても連続性を持っている。だから私たちの中にもちょっとした抽象特性があってもおかしくはないという考え方なんです。で、本田先生なんかはですね、信州大学の本田博先生なんかは、スペクトラムとは多様でありながらかつ同類であるという概念であるという言い方をしています。これは ICD-10 という診断基準と DSM という診断基準で、こんな風に比較するとこういう風に分かれているよということですね。あんまりこれ専門的な話なので。で、もう一つ自閉スペクトラム症を理解する上では、こんな風に理解するという理解の仕方もあります。生後早期からのいわゆる中核的な特性ですね、自閉症たる特性として、非定型的な行動と発達特性の存在、つまり他の人にはないものがあるという点です。例えば融通が効かないっていう硬直性があるとか、文字通りに受け止めるっていう字義通り性があるとか、細部にこだわるっていうのが、そういう細部への関心が強いっていうのがあるとか、感覚の得意性があるとか、他の人にはないものがあるという部分と、もう一つは定型的な行動と本能的な社会的発達特性の不在、つまり他の定型発達の子どもにあるものがないという部分は、例えば社会的な文脈が自然にはわからないとか、他人の感情の理解が苦手であるとか、直感の乏しさ、自己モニタリングができない、自分が疲れているのか、自分がどう考えているのか、自閉症のお子さんなんか特に本当にわからないんですよね。だからどこまでも頑張ってパタンと倒れちゃうみたいなこと、ADHD のお子さんも多いんですけど、そういうことがあったり、あとはセントラルコヒーランスって言って、中枢性統合が非常に困難なので、細部への注意はいく、細かいところにこだわっちゃってどうしようもなくなるんだけれども、全体の把握ができない、セントラルコヒーランスが苦手というようなことが起こったりということがある。つまり自閉症っていうのは、ないものがあって、あるものがないっていう、やっぱりその発達の凸凹ってそういうことなんだということなんですね。でこれは脳をですね、こう縦にこう切ってですね、それを横から見た断面図ですけど、 脳っていうのは脳幹、その後肝脳、大脳変形、大脳皮質っていうふうに発達していって、大脳皮質がすごく発達しているのが人間の脳なわけで、ここで物事を認知とか抽象的に思考したりする場所なわけですね。で、その大脳辺縁系、リンビックブレインというところは、いわゆる感情とか情動とかをこう司る部分なわけで、それよりも下のところはこの自律神経の生きるための脳なわけですけれども、そのうちのその前頭前野の働きが脳のネットワークの情報をまとめてどう理解処理すればよいかっていうのを決める働きをする、いわゆる司令塔なわけですけれども、自閉症のお子さん、あるいは発達障害のお子さんは、こういった前頭前野の働きが他の人と違っているんだなということが言われているわけです。前頭前野っていうのはこの右側に書いてあるようなことをやっているわけですよね。そのうち自閉症のお子さんで特に有名なのはこの実行機能の問題と、それから心の理論聞いたことあると思うんですけれども、このセオリーオブマインドのサリアン課題、皆さんもご存知ですよね。ご存知ない人もいないと思うんですけれども、これはサリーですと、こっちはアンですと。それで、サリーは宝物を持っていて、それをバスケットにこう入れました。で、サリーはここに入れて、そういなくなった、どこいなくなった。で、アンはサリーがいない間に、そのサリーの宝物を自分の箱に入れました。 じゃ戻ってきたサリーは遊ぼうと思ってどっちを探すでしょうかっていう有名な心の理論課題ですけれども、まあ、皆さんお分かりのように本当はこっちに入ってるんだけれどもこっちを探す、それは自分がここに入れたはずだと思っているからということですよね。でも自閉症のお子さんは割とこっちって10歳ぐらいになってもまだこっちって言ってるお子さんもいて、大抵定期発達の子供は4歳ぐらいでこの課題をクリアするんですけれども、自閉症のお子さんはだってこっちじゃない、要するに真実っていうものにもまっすぐなの、だってここに入ってるんだもんっていうところを譲れないわけですね。でこれは心の理論っていう言い方をすると、心って非常に何ていうかな、こう曖昧な言葉なので気持ちが優しいとか、そういうふうにこう誤解しがちなんですけど、あくまでマインドなんですね。セオリーオブマインドだから、マインドリーディング、つまり相手が考えていることがわかるかどうかっていう考え方なんです。だから、自閉症のお子さん、その心の理論と共感っていうことを感じるときに、この感じること、思いやり、認識することっていうことに関して、サイコパスって皆さんご存知ですか？冷酷な犯罪とかをしちゃうね、サイコパスの傾向と ASD は似てるところもあるんだけれども、やっぱり違うと言われていて、異なったタイプの共感性障害なんだっていうふうにアリス・ジョンが言ってるんですね。つまり冷淡で情緒の乏しさのある子供は十分なセオリー・オブ・マインドがある。わかりますか？これサイコパスの傾向のある子供は十分なマインドリーディングができる。でも自閉症の子供っていうのはマインドリーディングは不十分だけど十分な同情心がある。これ多分実感する方多いと思いますけど、で具体的に言うと、多くの ASD のお子さんってお母さんのことがすごい大事、あるいはこの人って一番って頼ってる人がの人をすごく慕うので、その人が例えば不安になったり、その人がやっちゃダメっていう顔してたりするとものすごくその影響を受けますよね。だからこれ共感性がないわけではないわけですよね。だからこのあたりを誤解しないでおく必要がありますね。その共感性障害って言っても、マインドリーディングとそのいわゆる心根の優しさみたいな部分っていうのは違うんだっていう、だから人の気持ちがわからないっていう言い方をしたときはマインドリーディングできないんだっていうふうに理解することが大事です。考え方がどうしたかっていうことの道筋がわからないんだっていうことであって、その同情心がないっていうこととはちょっと違うんだっていうことですね。ですから社交性の問題じゃなくて、ある特定の社会的能力、つまり認知の問題なんだって考える必要があるんですね。だから中にはこう愛嬌のある自閉症のお子さんとか、ものすごく心が通じるような感じのする自閉症のお子さんってたくさんいますよね。だからあくまでこの認知の問題なんだっていうところを理解しておく必要があります。この共感っていう言葉と心っていう言葉の使い方っていうのは非常にこう自閉症支援の時には注意が必要です。人の気持ちがわからなくてっていう時にはそのマインドリーディングできないっていう意味ですね。それから、ちょっと自閉症の説明が長かったですけれども、注意欠如多動症、これは ADHD ですね。これはもう皆さん本当に子供の障害のその発達障害の中で一番やはり多いので、よく見るとは思うんですけど、発達年齢に見合わない以下の症状が12歳までに現れるっていうふうに DSM-5 で変わりました。前はね、もっと小さいうちに現れるんだって言われたんですけど、12歳までに現れて不注意と多動と衝動性の問題を抱えると。で、症状は持続性で複数の場面で観察されること、これとても大事なんですね。学校だけで騒がしいとか、お家だけで騒がしい、あるいはどこか特定の場所だけで騒がしいという場合は ADHD というよりは他の原因があるかなというふうに考えるというのがやっぱり必要だと思います。で、日常生活に支障をきたしているということが大事なんですね。で、この ADHD の特徴、確かに中学症状はこの不注意、多動性、衝動性なんですけれども、この不注意と多動症状性があることによって ADHD のこの主な症状っていうことになると、対人関係の問題、そして学童から学業上の問題で、学習障害、あるいは低い自己評価といった、こういったことが症状として問題になるっていうことですよね。元気で症状性が高くて、すごいエネルギーに満ちてるからといって問題なわけではないっていうところなわけですよね。で、子どもの精神疾患の中で最も、頻度は多いと言われていて、学齢期の 3-5% はいるだろうと。で、男女比は男の子が3対1で、子どものうちは多いんですけども、成人では女性の割合が 増えていくっていうこともこれも分かってきている。まあ、学童期っていうのはどうしてもこう、コード上の問題ですね。騒がしく、暴れ回ってるとか、立ってるとか、立ち歩いてるとか、そういうことがどうしても目につくので、うっかりさんのおとなしい女の子なんていうのは意外とノーマークで大人になって、で、家事ができないとか、就職はしたけど、事務処理ができないとか、そういったことで、ADHD だったってことが分かってくることが女の人は多いので、そういった意味で男女比は、子供のうちは男の子が圧倒的に多いというふうに、まあ、思われている、見られているということですね。で、症状はこれ大人になっても続きます。70% の症例が思春期以降も実は症状を持っています。出方が変わるだけですね。小さい頃は、多動症動性っていう形、不注意っていうのが、学業上の問題だったり、学校生活の中で出ていたけれども、例えば、交通事故にしょっちゅう遭っているとかですね、仕事上のミスが多いとかというように形が変わって、現れるわけです。で、この大人になってから ADHD と診断される例っていうのは、もちろん、大人になってから ADHD が発症するわけではないわけですね。ずっとその特徴はあったけれども、子供時代、仮に、不注意、多動症、動性の中核症状があったとしても、臨床的に問題にならなかったか、あるいはしっかりとした家庭、ご両親に育てられて、学校っていう、こう、環境構造がしっかりしているところで守られていると、比較的その中でなんとかなっちゃう子っていうのはいるわけですね。で、限られた負担ですよね。その学年、その学年、あるいは学校でもこう行事で今やるべきことっていうのは割とはっきりと決まってますから、限られた負担と責任によって社会不適応までは至らないっていうケースが結構あるわけです。学校っていう構造に守られている。でも成人期になると、より複雑な環境と緩やかな社会構造になる。例えば、小中学校と大学比べてみたら、全然、自分でやれる範囲のところ違いますよね。同じ学校にいる間って言っても、やっぱり大学生、あるいは専門学生になると、学校不適応が起こってくるっていうのも意外と女の子の ADHD に多いんですね。それから、家族からの独立とか就職、結婚、出産、育児っていうものに際して、やっぱり ADHD 特性がはっきり見えてくる。つまりそれは、対処能力、本人の対処能力を超えるタスクが増大する。つまり、本人の持ち物と環境との相性の問題なわけですね。学校で守られている間は大丈夫だったけれども、そうじゃない環境に出たら、発達特性がボーンと出てしまったっていう。で、ADHD の中核症状によって、さらにこう、機能低下が、相対的に要求されるタスクに対して持っている機能は低下しているので不適応が起こって自閉化するというパターンが大人の ADHD のほとんどです。それから学習障害、限局性学習症というのは、全般的な知的発達には問題がなくて目も見えて耳も聞こえているのに読む、書く、計算するといった学習機能についていずれか一つ以上がうまくできない場合を言うわけですね。これは先生で教育的な立場だと、ラーニングディサビリティっていう言葉を使う先生が結構いて、医学の方ではやっぱり障害、ディスオーダーっていう言葉を使ったりします。それから、健常児とは異なった学習アプローチを取るんだという言い方から、ラーニングディファレンシーズっていう言い方を好む、学び方の違いですよっていうことを好む方々もいらっしゃいます。それも間違いではないと思います。で、発達性のディスレクシア、LD の中でもディスレクシアって有名ですね。特異的な読み書き障害ですけれども、特にですね、その音読だけができないとか、そういうお子さんもいると思うんですけれども、発達性ディスレクシアの、発生頻度っていうのは、アルファベット語圏だと3から12% っていうふうに言われてるんですけども、日本だとなかなか見つけにくくて、まあ 3% くらいかな、なんて調査がある。ようですけれども、なかなか難しいです。日本語はひらがな、カタカナ、漢字が、の要素があるので、何で引っかかってるの？本当にサボりで漢字が覚えられないだけなのか、ディスレクシアなのかっていうのはなかなか、難しいようですけれども、まあ、これぐらいこう、皆さんもよく名前を知っている人たちも、まあ、ディスレクシアなんだというふうに、トム・クルーズなんかは本当にディスレクシアで、台本は読めないそうですけれども、まあ、耳から聞いたものであれだけの、あと全部覚える。まあ、ウービーゴールドバーグとかもそうだったんだって、私もちょっと、後から聞いて驚いたんですけど、そういうやっぱり別の能力で補うことが、例えば読み書きができないとしても、他の能力で、相当な補いができるということなんですよね。それから、 トゥレット症候群も発達障害の中に含めるというふうに、チックもトゥレット症候群も発達障害に含めるというふうに、DSM-5 ではなってきています。トゥレット症候群ってあまり聞いたことないかもしれませんけれども、運動チックと体の意識しないで動いちゃう、自分の思い通りにじゃないところで動く、随意運動じゃない、動いちゃう、不随意運動が起こっちゃうのと、音声チックですね、例えばバカとか死ねとかっていう、お現象なんて聞いたことあるかと思いますけれども、咳払いだとかその音声チックが両方向続いてしまうものをトゥレット症候群っていうんですけど、これも発達障害に含めるようなんていうふうに言われています。そしてどもりも発達障害に入れるというふうに DSM-5 では、ね、言われています。ちょっとお時間のある人は後で読んでください。で、そういった基本を、ちょっとさらっときましたけれども、発達障害の介入支援における医療的立場ということを少し考えてみたいと思います。今日のスライドは本当に字面ばっかりでも本当に眠くなってしまうかと思うんですけど、字面で書いてるので後から読めますから、途中で寝てまた来ても大丈夫ですから、ゆっくりとお付き合いください。医学的な治療っていうことを、発達障害の治療っていうことを考えたときには、もうはっきり、申し上げると、根本的な治療はないです。皆さんもご存知だと思います。ただし、症状を軽くするというお手伝いはできる。で、環境調整、療育、介入、最近療育っていう言葉を使わずに、介入っていう言葉でいこうっておっしゃる学者さんもいますね。と、トレーニング、そして薬物療法で、なんとか症状を軽くできると。そして、何よりも環境調整がまず一番に大事なんだということは皆さんご存知だと思います。本人の能力や特性に合わせて接し方、環境、ルール、課題を変えることができれば、障害のある子どもは感じる困難は当然軽減する。で、いわゆる最近流行りの合理的配慮という言葉ですね。これは神経発達症、発達障害のある子どもにも当然有効である。で、神経発達症には様々な障害が含まれているので、合理的配慮を考える上では、結局は一人一人の特性に合わせるということが一層重要になるということなんですよね。だから法律で守ったり、いろんな決まりでそういった障害のある子どもたちに対するサポートをある一定の決まりのもとでやるんだけれども、結局一人一人に合っていないと、それが合理的配慮ではないということも重要なんですね。なぜかこう特別支援とかっていう枠だと、こういうのじゃなきゃダメみたいなことは時々起こりがちですけれども、それも厳密には合理的配慮じゃなくなっちゃうよななんていうふうに、私は医療側の人間なので、教育の先生方の苦労も知らずにそんなことを勝手に言ったりしていますけれど、それから薬物療法ですね。神経発達症に関連するいくつかの症状は投薬すると症状緩和できる。ここがやっぱり医療だけが持つ特殊な一つの支援方法、薬物療法ができるというところは確かにそうだと思います。だから今日はちょっと薬物療法の話もします。ただし薬物療法の目的は神経発達症そのものを治す、取り去るということではなくて、あくまでも症状を緩和すること、症状によって生じる不利益を避けることにある、ここが重要です。で、学校の先生方も非常に勉強熱心なので、いろんなお薬の勉強なんかなさって、このお子さんにこういう薬出してもらってきたらいいよみたいなことを親御さんに授けて送り出してくださる先生もいらっしゃるんですけれども、なかなかそういったこうなんていうか、薬物療法が第一選択であるかのように考えられてしまうと、その子にとって実はまだまだ伸びる部分があるのに、そうじゃないところに目がいっちゃうだけになるなっていうことも、私たちは医療の立場としてはよく経験します。で、発達障害は病気ではないですね。病気っていう言葉を未だに使う人がいるのでちょっと驚くんですけど、病気ではなくて、だからこそ治すのではなくて自立を目指して対応するもの、つまり対応っていうことは、つまり理解と支援ということになると思うんですけど、青で書いたのは本人の努力ですね。自己理解と自己対処能力をとにかく向上させるということで、赤で書いてあるのは家族のものですね。家族がその子の特性をよく理解して、その上で家族の療育をの力を上げていくこと、そしてあとは社会の努力ですね。黒で書いたところ、社会が理解して社会的な支援を増していく、その一つが医療的な介入も入っていると思うんですけれども、ということは発達障害っていうのは本人の持っているものと適応レベルの掛け合わせで、その子の障害の度合いというのが分かるわけですね。 だから、その子の発達障害特性がいかに強くてもうまくその社会に適応できてれば障害ではないということ、で、定型発達に近づけることが目標じゃないんだということ、これは頭では分かっているんですけれども、親も支援者もついついこれは忘れてしまうんですね。他の子に比べて何々はまだできないんですっていうことを親御さんいつまでもおっしゃることがあるんですね。それぐらいやっぱり親御さんの気持ちっていうのはみんなみたいにできてほしい、あるいはご本人もみんなみたいになりたいって思ってみんな生きてるので、でも我々はここに近づけることが目標じゃないんだっていうことを腹の中に本当にしっかりと持っておかないと、ついついその引き算で、まだここできてないっていうことをその子を見てしまうので、これだけは本当に特性は形を変えて一生続くからうまく生きていけるようになればいいんだということを思っておく必要がありますね。で、障害の程度っていうのは成長や環境によって変わるんだけれども、この治らないなら何もしないっていうのはもちろん大きな間違いだし、個性を認めるっていうことは放任とか放置とは全く違うっていうこともまた同時に考えておかなきゃいけないと思います。なので発達障害支援における医療的立場の特徴っていうのは、一つはこれは私の考えなんですけど、その人の状態に診断名を与える。これはやっぱり医療にしか、一応できない。医学的診断名を与える。というのが、私たちの一つの仕事であり、ある意味で、武器にもなるけど、狂気にもなっちゃうな、というふうに思っているんですけど。それから、比較的ライフスパンで長く関わる。小さい頃から見てたお子さんが今もう30歳になっちゃったな、ということは私自分の年齢が分かってしまいますけど、そういうこともあるわけですよね。だから小さい時だけ見るわけでもないし、大人だけで見るわけでもなくて、こう発達障害臨床に関わってると本当に長いこと見るので、逆に言うと小さい頃あんなだった子がこんなになるんだなとか、あるいは大人 のこういう子を見てその子を遡ってこうどうだったんだろうということを見た時に、小さい頃はこうだったらしいっていう、そういったことを知る立場にある。そしてもう一つは併存症の治療ですね。今日後半で触れますけれども、それが重要な役割であるというふうに私は思っています。で、そういった診断、例えばですけれども、本田先生はこんなふうに言っていますね。自閉スペクトラムっていうふうに臨床診断するのはどんな時かというと、その人が社会不適応の状態にあって、その原因が、主たる要因が自閉スペクトラム症の特性によるとき、あるいは社会不適応の主たる要因がいくつかあるんだけど、その一つが自閉スペクトラム症の特性の時。そして社会不適応の主たる要因は他にあるけど、自閉スペクトラムの特性に配慮することによって問題の改善が促進されると見込まれる時。つまり何か診断を下すことによって手がある時。何か手立てがある時に診断するんだ。だから発達特性があるということだけであなた自閉症ですよっていう必要も全くないわけですね。それで社会的に問題がない。でもここで診断をしっかりと名前をつけることによって何かが生まれるなら診断しましょうという意味ですね。で、先ほどから言っているように治療の基本的な考え方は根本治療の開発も確立もされていない。だからあくまで療育あるいは介入と環境調整で発達を促進していきましょうということですよね。で、本人のスキルの獲得っていうのが大事だし、ここですね、思春期青年期の発達障害支援ですごく大事なのは、二次障害あるいは合併症の症状を緩和させるための治療をしっかりやる、あるいは二次障害をいかに予防するかっていうことに尽きると私は思っています。でここに、その緩和させるという意味では薬物療法の意義と役割はやっぱり我々の持つ愛が大きいなというふうに思っています。でもそれにはやっぱり療育とかそういったことはとても大事だということですね。何度も何度も繰り返し出てくるんですけれども、 ADHD 今度は ADHD ですけど、脳機能の障害です。中でも実行機能の障害ですね。ちょっと今日は主に ASD と ADHD の話だけになります。ここからで、その実行機能ってよく聞く言葉だと思うんですけれども、目標を定めてその目標のために自己を管理して処理をしていく能力、つまり取り掛かる力とか、まとめて焦点化する力、あるいはある目標に向かって努力し続ける力とか、感情を抑えて、 その今やらなきゃいけないものに集中する力だとか、記憶したり行動する、これを一連の実行機能というわけです。だから先ほど言った前頭前野 の、まあ、あの司令塔が持っている機能なわけですけれども、 ADHD のお子さんはですね、またちょっと自閉症とも違っていて、優先順位がうまくつけられずに手当たり次第に取り掛かってしまって、結局一つも終わらない、能力は高いのに最後までいかないっていうお子さんですね。だから何かをしている最中にそれを終わらせないまま違うことをしてしまうと、要するにまとめ上げる、今自分が全体の中のどこにいるというような時間的な概念、これは自閉症の子もですけど、そういったことが苦手なので、ついつい手当たり次第目についたものに行ってしまう。それからもう一つは報酬系の障害です。これは大きいですよね。いわゆる身入りを予測して、今我慢しなきゃいけないとか、今我慢するともっと大きいものが入るというような、そういう報酬を得るための我慢したり待ったりするっていう力が非常に弱いですね。どうしても目先の刺激を無視して待つことが難しい。そして時間感覚の障害ですね。作業にかかる時間っていうのを把握したり、そういう感覚が弱いです。私も弱いので、この資料の締め切りが水曜日なのに水曜までできませんでした。すみません。本当にこれ時間感覚っていうのは非常に大変ですね。いつも遅刻と中途半端だということですね。で、ADHD の神経生物学で言うと、これはもう本当に予備知識でいいんですけれども、前頭前皮質と登場要素とノールアドレナリンの神経系やドパミン系の神経系に機能障害があると考えられていて、で、このドパミンとノルアドレナリンを調整するっていうことのお薬を使うと、この ADHD の苦手を少しサポートできるよっていう、 ADHD だけはお薬がスパーンと効いたっていう感じが皆さん経験することがあるかと思いますけれども、医学的にはこんなようなことが言われていて、なので学校での支援は当然環境調整、心理社会的な治療が必要で、家族支援をしてということは当然なんですけれども、まあ、薬物療法が割と効くので、ついつい学級園が大変になってくるとですね、これ薬飲ませてくないかなとかって学校の先生思いたくなるのは当然ですよね。今一つのクラスに2人も3人もそういう子がいたら、やっぱり2人ぐらいお薬飲んでくれたらこの子だけでいいのにって思っちゃうかもしれない、当然。でも薬でなんとかなるとか、薬だけ飲ませればっていうのはですね、その場だけなんですね。その小学校時代、そのクラスだけが間だけはいいけど、その子の一生 のライフスパンで考えた時には、やっぱりその子に今何をさせてあげなきゃいけないかなっていうことを考えた時は、薬を飲ませることだけではないということなんですね。そして最近注意しなきゃいけないのは、この ASD と ADHD の併存の問題です。これはとても重要な問題です。どうしても ASD って言われるより ADHD って言われた方がなんとなくこういいというわけじゃないんですけどね。ADHD の方が入りやすいし、診断名もお医者さんの方もですね、自閉症ですよっていうよりは、ちょっと元気なお子さんですよねっていう方がやっぱりこう気楽なので、どうしても ADHD の診断名が小さいうちは成功することがすごくあるんですけれども、よくよく見ると ASD の特徴が結構強いよねっていうお子さんっていらっしゃいます。その場合はどんなにお薬を飲ませても、逆にお薬を飲ませて ADHD 特性が少し下がってくると、やっぱり ASD の特性がボーンと出てきて、こだわりの強さだったりとか、そういったものがこう目立ってくることがあるので、 ASD 特性を加味した支援というのが必要になります。治療も当然必要になります。だからその落ち着きのなさとか不注意症状が必ずしも ADHD 特性によるものばかりじゃないということも知っておく必要があるんですね。 ASD の不注意っていうのももちろんありますし、細かいところにしか目がいかないからこそ全体が見えなくて不注意になっている場合なのか、あっちもこっちもそっちもこっちも関心がいっちゃって不注意なのかみたいなところっていうのはまた違うんだっていうところを、やっぱりよくよく見極める必要があります。で、対症療法としての薬物療法をした方がいいと我々が判断するのは、やっぱり発達障害特有の行動の問題があるとき、これはお薬を使うことで、少し軽減されればやっぱり、使った方がいいなと判断すれば使えます。それから二次的な、この話は後でしますけど、二次的な精神的な変調があるんですね。そして睡眠の障害があるとき、やっぱり睡眠障害はあらゆるその子のパフォーマンスに影響しちゃうので、それは っぱり戻してあげるっていう努力は必要だと思うし、転換を合併した時っていうのは当然薬物療法っていうのはこれは必要になります。で、医療サイドでできることっていうのは早期発見、適切な診断、介入、薬物療法の提案ということになるわけですけど、そうは言ってもですね、全ての基本は保護者を孤立させないっていうことなんですね。今までしてきたような話を保護者の人に丁寧にして、少しでもその発達障害ってどういうものかっていうのを分かってもらって、いかにこう理解と支援の輪を広げていくかっていうことなんですね。で、先生方もお気づきだと思うんですけども、保護者が孤立したり、保護者がこう気持ちがすさんできたりすると、その子供の状態も本当に良くなくなっていく。でも保護者が、例えば支援者に守られたり、信頼できる医療者とか信頼できる先生に守られてるなって安心すると、なぜか子供の状態も本当に良くなっていくっていうのは皆さん経験すると思うので、本当に薬物療法の力なんていうのはほんのちょっとしたもので、ただそのほんのちょっとしたもので少し余力ができた時にいかに支援を厚く、信頼関係を結んでいくかっていうところが大事なんですね。そういう意味では医療と教育とか福祉とか支援のサイドっていうのは本当に連携しながら、今何が起きてるかっていうのをやっていくことが必要なわけです。で、そういった中で、支援を、有効な支援を展開していくっていう上で何が大事かってやっぱりアセスメントなんですよね。発達障害の人の QOL、クオリティオブライフっていうことを考えたときに、やっぱり発達障害の人も、もちろんウェルビーングっていうことを、その人なりに考えていく。これを軽んじては本当にいけないわけですよね。そのためには何が必要かっていうことを考えるときに、確実にアセスメントをして、その機能障害を少しでも取り除いていくっていう、その日常生活を円滑に送るための包括的な支援が必要なんですね。発達特性を消すためとか、発達障害特性をなくすために支援が必要なわけではなくて、日常生活が送れるか、円滑に送れるかどうかって当たり前のことなんですけれども、それをちょっと忘れがちになるかなという、医療者は特にですね、気持ちにするべきだなと思います。で、例えば、未治療の、あるいは不十分な治療や介入による、二次症状が出現してしまう場合なんていうのが、一番その子にとっては、その人にとっては、不幸な状態なわけですね。例えば、医療上の問題で言えば、事故に、ADHD の人だと、例えば、事故による怪我、で、大手術を受けることになってしまうだとか、家族の問題で言えば、離婚とか兄弟間の喧嘩が絶えないなんていうふうになっちゃうとか、学業や職業上の問題で言えば、大学になっちゃうとか、どうしても仕事の上では地位が上がらないとか、生産性が上がらないとかですね、社会的余剰の問題で言えば、例えば、薬物に手を出しちゃうとか、反社会的な行動を取っちゃうとか、結局、支援が得られない、あるいは、ちょっとでも治療さえしてればそれにならなかったのに、そういったことが得られないがために、ウェルビングが得られないというふうになるのが、一番、我々としても悲しいし、本人にとっても不幸なことだということなので、包括的な、アセスメントというのが絶対に必要になります。で、そういった診療のポイントでいうと、適切な治療の方針決定のためには、目の前の子供のニーズ、その人のニーズをきちんと見立てること、そして多角的、包括的なアセスメントをするということなんですね。つまり、自閉症が何たるものかっていうことを考えるときに、中核症状だけを見てもしょうがなくて、その中核症状が今どんなことが起こっているのかなっていう多角的なアセスメントを我々は診療の中でしていきます。つまり、併存する成人症状とか精神疾患っていうものがどういうのがあるかなっていう、それから、その発達障害そのものがどういうものかっていうのをプラス、発達障害の併存はないのかなっていうところ。それからその子の知的水準はどうなんだろう。あとは、身体疾患の合併はないのかな。それから、心理社会的な環境問題はどうなんだろう。そして、適応の状態はどうだろう。こういったことをアセスメントしていくわけですね。だから、目の前の子供をディメンジョナルっていうのは立体的にですね、カテゴリーで見るんじゃなくて、立体的に、そのいろんな側面から見立てる習慣を持つ必要があります。この発達障害に詳しくなってくると、どうしても発達障害特性だけでそのお子さんを説明したくなってしまうことがありますが、発達障害特性が全然問題になってない場合だってあるわけで、その適応状態なんかを見ていくことが必要です。 発達障害同士の併存、代表的なものは何度も出しますけれども、これを、こんなことが言われているわけですけれども、例えば、ASD のお子さんだと、ADHD と ADD と、DCD、発達性協調運動障害と合併することはもちろんあるわけですけど、割と多いと言われているのは、うつですね。これは ADHD も ADD もそうなんですけど、抑うつ状態に陥るお子さんとか、不安障害、それから睡眠障害が起こりやすいというふうに言われているし、体の問題とか行動上の問題で言うと、摂食障害、食べることにあまり興味がないというレベルでの摂食障害だったり、転換だったり、胃腸障害、便秘とか多いですよね、自閉症のお子さん。それから肥満、睡眠障害、こんなことが併存症が多いというふうに言われています。だと ASD の特性でいくらその子を説明してもこっちが問題で癇癪を起こしたり苦しかったりしてたらやっぱりこっちの治療が必要になるということですね。だからこういったことにも気づきっていうのはとても大事だし、もちろんこういうことを抱えてたらそれも見てあげる必要があるということになるわけです。それで知的障害の併存の問題も非常に大きいですね。病院に来るときにご家族は ASD なんじゃないかとか ADHD なんじゃないかで受診してくるケースも多いですけど、実は知的な問題が大きかったっていうことももちろんあるわけです。それから、最初に言いましたけど DSM-5 では知的障害の診断っていうのは IQ 値をあんまり目安にしなくなりました。適応機能がとにかく重視されるようになったということですね。それは福祉サービスの選び方に直結するからです。何ができるか、どこに連れて行ってあげる、どこに結びつけるのがいいかって。だから IQ がいくつだから、ここがいいっていう選び方は本当に、適さないっていうことが、もう重々分かってきたからこそ、今こういうふうに考えられるようになりました。で、当然その IQ が70以下なのか、教育海域なのか、85以上なのかではもう対応が全然違うっていうのは学校の先生は特にお分かりだと思うんですけれども、特に自閉症で知的水準が教育域のケースっていうのは非常に要注意ですね。IQ が教育域にあって、自閉症があるということは、知的障害のもうちょっと IQ が低い子と同じぐらいの機能レベルしか、ないことっていうのがあります。IQ だけで比べて高いからといって、知的障害の子よりも、教育域が、明らかな知的障害の子よりも、教育域の自閉症さんができると思ったら大間違いで、ASD が絡んでると社会機能が落ちやすいので、その辺は IQ70 以下の知的障害と同等だというふうに考えてあげることも必要なんですね。で、心理社会的な問題、環境の問題のアセスメント、これもとても大事です。例えば本人だったら困り感、自己評価、アイデンティティ、そして相談者は誰なんだろうというところを把握しておくことが必要ですし、家庭に対してのアセスメントだったら、母子関係はどうなんだろう、父子関係はどうなんだろう、兄弟関係はどうなんだろう、大人の場合だったら、配偶者との関係、あるいは自分の子供との関係、祖父母との関係はどうなんだろうということをアセスメントする必要があるし、幼稚園や保育園、学校だったら、担任や同級生との関係はどうだろう、孤立してないだろうかっていう、この見方も大事ですね。それから、大人の場合だったら、上司や指導者との関係はどうだろう、同僚との間で孤立してないかな、とか。あるいはその子の余暇、学校で言うと休み時間の過ごし方なんかもとても重要ですね。 ASD の子さん本当に休み時間に何したらいいかが分かんないから学校行きたくないっていう子さんも結構います。それから大人になってからだとコンビニのバイトとかでこう暇にしてるとサボってると思われるんじゃないかと思ってバイトできないとかっていう子さんか、大人の人も結構いるんですね。同じ時給もらってるのに午後になると仕事なくなるからどうしたらいいか分かんないから仕事を働く時間短くした方がいいでしょうかみたいな、いやそれは多かったと思いなさいっていくら言ってもやることないと困るんですとか言って、本当に大真面目にそういうふうに思っていらっしゃるので、やっぱり余暇時間とか余り時間をどう過ごすかっていうのは本当に深刻な問題だったりするわけですね。で、専門機関との関係はどうなんだろう。で、それを考えるとキーマンは誰かっていうのはこれは大事ですね。専門機関につながったからっていうだけじゃなく、あそこのこの人とならやれるっていうこと結構多いので、そこまでしっかりキーマンは誰かっていうことを知っておくっていう、そこまでアセスメント、心理社会的なアセスメントっていうのは、やっぱりこういうところを全部アセスメントしていくと、逆にその子が見えてきて何をすべきかっていうことが見えてくるので、これはとても重要です。